広報長泉7月1日号ナンバー1270発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中泊828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は障害学習だよりがあります。1日号の後続けてお聞きください。特集主なお知らせ。裾野市と共同による新火葬場の整備方針をお知らせします。みんなで支え合い国民健康保険制度。がん検診を受診しましょう。個人負担金無料。町では日本一のがん検診受診率を目指すため、がん検診の個人負担金を無料にしました。皆さん積極的にがん検診を受診しましょう。表紙はがん検診の様子の写真です。裾野市と共同による新火葬場の整備方針をお知らせします。昨年の広報長泉12月1日号でお知らせしました通り、老朽化が著しい町火葬場については裾野市との共同整備に向けて取り組んでいます。このほど両市町で共同整備した場合の将来の火葬需要に応じた火葬炉の算定、施設概要、規模、整備費用、運営方法、コストなどの調査がまとまり、5月28日土曜日にベルホーレで NPO 法人日本環境再現協会による基調講演と住民説明会を開催しました。ここでは多くの住民の皆さんに町火葬場に取り巻く状況を正確に理解していただくため、住民説明会で説明した調査結果に加え、当日の質疑応答でいただいた意見などを紹介します。新火葬場の整備方針基本方針1、最後のお別れの場にふさわしい施設とする。誰にでも訪れる人生の終焉、その場にふさわしい安らぎと品位を持った施設づくりを進めます。2、個人を偲び悲しみを癒し慈しみを感じる施設とする。大切な人を偲び送る場として別れの悲しみに対する癒しと悲しみを乗り越えていこうとする慈しみを与える施設づくりを進めます。3、人と環境に優しい施設、誰からも愛され大切にされる施設とする。周辺環境と調和し地域に受け入れられるとともに自然と共生する施設づくりを進めます。4、維持管理コストのかからない施設とする。省エネ、省資源や高耐久な構造体と内外仕上げ材の使用など維持・管理費の削減を見据えます。整備場所、裾野市今里343-1、現在の裾野市西条及び隣接地。敷地面積11,319平方メートル。裾野市運動公園の南側に位置します。交通アクセス、役場付近から国道246号などを経由し片道 13.5km、 所要時間約20分から26分、平日早朝の通勤時間帯の移動では所要時間が伸びる場合があります。将来火葬需要の予測、町と裾野市の年間死亡者数は平成27年は895人でしたが、ピークとなる平成52年2040年には約 40% 増の1254人となることが予測されています。また火葬需要においても平成27年は883件でしたが、ピークとなる 平成52年に同じく約 40% 増の1233件と予測されています。火葬炉の整備。将来火葬需要の予測から年間死亡者数のピークを迎える平成52年を考慮し、予備炉を含む6基の火葬炉が必要となります。しかし、平成39年度までは4基で対応可能であるため、6基を整備するスペースは確保するものの、施設開始時は4基の火葬炉を整備します。概算事業費、工事費約14億2000万円、年間維持管理費約4000万円、委託料、修繕費などを含みます。これらの事業費は原則、両市町の人口に応じて負担します。町負担分、工事費約6億円、年間維持管理費約1800万円、運用開始、平成33年度予定、施設構成、火葬部門、露出、監視室、休憩室、残廃処理室、機械室、炉前ホール、告別室、収骨室、待合部門、待合室、授乳室、キッズルーム、給湯室、共有部門、車寄せ、玄関ホール、廊下、ラウンジ、トイレ、喫煙室、管理部門、会議室、事務室、外交部門、緑地、庭園、駐車場、施設機能、玄関ホール、尊厳性と品格を備えた仕様とします。炉前ホール、個人最後のお見送りの場として、棺運搬台車などの移動や多くの遺族などが集える広さと空間を確保します。収骨室、焼骨との対面にふさわしい空間を確保します。会議室、多目的に利用することができ、小規模で通夜を伴わない日中のみの葬儀にも対応します。駐車場、普通車80台、マイクロバス5台程度を駐車できます。待合室、一室あたり30人から50人程度が利用可能な部屋を5室程度整備します。授乳室、キッズルーム、乳幼児を持つ遺族のための授乳室と子供が快適に過ごすことのできるキッズルームを整備します。通夜、告別式を行う式場を併用すると、建築費が約 1.7 倍となり、維持管理費も大幅な増額となります。また、両市町などにはすでに民間葬儀場があるため、式場は設置しません。共同整備の優位性、メリット、運営主体、すでに両市町で設置している一部事務組合による運営が可能。整備用地、裾野市が確保済み、原則新たな町の負担はなし。事業費、町が新たな場所に単独で火葬場を整備した場合に、工事費約10億8000万円、近隣市実績。維持管理費約4000万円が想定されますが、共同整備の場合は、町負担額が工事費約6億円、維持管理費約1800万円の想定で整備、維持管理が可能。基盤整備、アクセス道路、ライフライン、電気、上水道、整備済み。使用料、両市町民ともに無料。火葬1件あたりのコスト、新火葬場約4万円想定、現火葬場5万1903円。法規制、建築基準である都市計画決定が十分可能。その他、地元、現裾野市西条周辺の合意形成があり、原則新たな環境保障費などの発生はなし。5月28日土曜日に行いました新火葬場整備に関する説明会にて質問が出ましたので、その時の回答に補足を加え紹介します。質問1、都市部の火葬場で小規模で街中にある火葬場の状況は把握しているのか。答え、東京都など都市部の火葬炉は 10基以上が主で小規模の火葬場はありません。また周辺環境に配慮した整備であり、住宅地周辺の火葬場についても緩衝地帯を設け、外部から目立たないよう整備しています。 NPO 法人日本環境再現協会。質問に、火葬1件あたりのコストが新火葬場の方が安価となっているが、5年後に億単位の修繕費がかかっても同じコストか。答え、新火葬場の管理運営は今後 PFI 事業など長期にわたり安定的効率的な手法の導入を検討しており、基本的には新設後の短期間に億単位の修繕が発生することはありません。 PFI 事業とは、公共施設の整備に民間の資金や技術力、経営能力を活用する手法です。質問3、共同整備に賛成で場所も申し分ない、その人の共同整備を決定した総合的な判断の詳細は、また優位性は。答え、今回の火葬場事業は建築費、運営コストのみを重視するのではなく、交通利便性、周辺環境への影響、施設の充実、基盤整備の状況、周辺住民の合意形成などの要因から総合的に判断しました。遠い、不便と反対する方もいますが、現在皆さんが葬儀場から現火葬場まで要する移動を考慮しても、30分以内にある場所が本当に遠いものか、ぜひ考えていただきたいです。質問4、将来的な公共施設の建て替えなどによる維持管理費を考えれば共同が望ましい、今回の広域の共同整備による長期的なメリットは。答え、新火葬場の維持管理面は共同整備の場合、現火葬場と比べて年間約200万円の削減が想定されています。また近隣市の例から、単独で同規模の火葬場を建設維持管理した場合より年間約1000万円削減が想定され、これらが長期的なメリットです。数十年後の建て替えを考慮すれば、現時点で単独もしくは共同での整備費用を比較し、安価というだけで議論すべきではありません。質問後、町は議会で現火葬場の場所に新たに火葬場を建築できないと説明しているが、特定行政庁県の許可があればできる、法律的に本当にできないのか。答え、火葬場を建築する場合は建築基準法第51条等の関係法令において、都市計画決定、同法第51条ただし書きによる県の許可、同ただし書きの政令で定める規模の増築しか認められていませんが、現火葬場についてはいずれの規定にも該当しないことから、現在地での建築はできません。この点については静岡県にも確認し、正しい解釈との確認を得ています。質問6、現裾野市最上の土地に対し町が多額の賃借料を払わなければならないと広域反対派の説明会で言われているが本当か。答え、現在両市長の協議の中では、裾野市が所有している土地に対する町の賃借料は発生しないことを確認しています。質問7、自治会連合という団体が広域反対のチラシを配布し説明会を開催している、自治会区の責任者の集まりである区長会とは違うのか。答え、区長会は新火葬場整備の賛否の活動は一切していません。町民からも紛らわしいなどの意見が多いため、区長会は広域反対だという発言をしている方に発言の撤回要求を行うとともに、自治会連合と称し活動している団体に対し、区長会長が区長会を類推させる紛らわしい名称については今後使用しないよう要望をしました。質問8、大事な問題は全体の声を聞いてみるべきではなかったか。一方的な説明だけでなく、アンケート調査などで住民の意向を確認すべきではなかったか。答え、 火葬場については賛成反対の意見があることは承知していますが、町は従来より住民代表の方々から意見を聞いて、それをもとに判断し、住民代表である議会に諮るといった議会制民主主義のステップを踏んでいます。住民の意見が分かれ、判断が難しい事業であればこそ、単に住民の賛否の確認をもって判断すべきではないと考えます。質問9、富士山では低周波地震だけでなく、本格的な地震も起きている。なぜ危ないところにお金をかけて整備しなければならないのか。答え、富士山噴火も含め自然災害はいつ起きるのか分かりません。このようなことを含め総合的な判断で共同整備を決定しました。質問10、町が600万円かけて作った資料に現在地に3階建てで建て替えるイメージ図がある。都合が悪いから示さないのか。答え、平成24年度に現地建て替え、町内移転、広域整備を想定した調査を約470万円をかけて実施しました。現火葬場の場所は法的に建築が不可能であることから、選択肢とならない資料は示す必要がありません。説明会での意見を紹介します。火葬場は人里離れた静かな場所に、現火葬場の隣にお墓があり、お墓参りは火葬参列者が少ない時間帯に行っています。父の葬儀は現火葬場で行いましたが、人里離れた静かな場所で見送りたかったです。早期共同整備に向けてさらに正確な情報提供を。ゴミ置き場は自分の家の前には置きたくない、離れた場所なら良いという意見をよく聞きますが、火葬場も自分の国は反対だが町内には欲しいということと同じではないでしょうか。町に必要な施設であるため早期に共同で整備していただき、町にはさらに正確な情報提供を行っていただきたいです。現火葬場がある地元区の受け入れはノー。現火葬場のある地元区では区総意で現地建て替えは反対です。区として共同整備に反対するのなら、区として受け入れを考えなければなりません。しかし現在地での建て替えは不可能であり、その他の区内の場所も大反対が予想されます。共同整備に反対の方々は自分たちで周辺住民の同意を得た上で受け入れ先を確保し、町に示すべきではないでしょうか。説明会後に町長への手紙で寄せられた質問や意見を紹介します。質問1、火葬炉4基で14億2000万円との報告でしたが、その他の費用はかかりますか。答え、工事費約14億2000万円には火葬場施設に関して想定される計画、設計、建築、整備工事、造成、土木工事、外構工事、仮設工事などが含まれています。これを町と裾野市の人口割にした数字が町の負担額となり、その他の費用はかかりません。質問2、新火葬場の維持管理費を安価にするため修繕費を見込んでないのでは。答え、維持管理費には火葬炉の燃料費、現在の想定はガス代、運転管理業務や設備機器の保守点検業務などの委託費に加え、経年劣化への対応を含め、事業当初から修繕費年間300万円を含めた費用を想定しています。意見、現地建て替えは非常に難しいと思います。前地元区長が発言していたように、迷惑施設と言われている施設を地元区や周辺住民が建設を容認することは困難だと思います。誰もが自分の近くには建ててほしくないという人が大半だと思います。地元に建設することに対し周辺住民や自治会から反対運動が起こることはあると思いますが、なぜその市内への整備に対して町内で反対運動が起こっているか理解できません。町も毅然とした姿勢でその市との共同整備を進めてほしいです。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。
みんなで支え合い、国民健康保険制度。国民健康保険、国保は、病気や怪我をした時に安心して医療機関にかかることができるように、加入者の皆さんがお金を出し合い、助け合う制度です。その運営は、町、保険者が行い、加入者の保険税で賄われています。また、町は国保の運営だけでなく、加入者の皆さんの健康のために事業を行っています。データヘルス計画を作りました。データヘルス計画とは、長泉町データヘルス計画は、健康・医療情報を活用し、効果的で効率的な保険事業の実施を図るために、国保特定健康審査、特定健診の検査データなどをまとめたものです。まとめたデータをもとに、加入者の疾病・治療の状況を把握・分析し、保険事業や医療費の削減に取り組んでいきます。町の医療費の現状。グラフ1は、長泉町の1人当たりの医療費の平均・年額の推移を表したグラフです。グラフの説明。グラフ1、1人当たりの医療費の平均・年額。長泉町、県内市町平均の順に読みます。平成23年度、304,700円、281,011円。平成24年度、301,407円、286,889円。平成25年度、299,751円、298,072円。平成26年度、317,625円、306,671円。平成27年度、346,305円、324,413円。グラフの説明を終わります。長泉町、県内市町平均ともに医療費は年々増加傾向にあります。また長泉町の1人当たりの医療費は過去5年間すべて県内市町の平均よりも高いことがわかります。町の国保加入者の医療費が最もかかった疾病を見ると、悪性新生物、がん、高血圧症、慢性腎不全といった生活習慣病と関係する疾病が上位を占めていることが分かりました。表1、町の国保加入者の疾病別医療費の割合。1位、悪性新生物、がん、27.2%。2位、高血圧症、10.2%。3位、慢性腎不全、人工透析あり、9.7%。生活習慣病に関係する疾病、悪性新生物、がん、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、脳血管疾患。表の説明を終わります。課題は生活習慣病の改善。早期発見、早期治療のために、町の国保に加入している40歳から74歳までの方を対象に特定健診を実施しています。平成27年度は6637人の対象者のうち2751人が受診しました。受診した方の結果を見ると、血圧、血中脂質、血糖値の検査項目で異常が見られた方が多くいました。グラフ2、平成27年度特定健診検査項目の異常者割合。血圧 51%、 血中脂質 19%、血糖値 11%、 腎機能 1%、 その他 18%。 グラフの説明を終わります。血圧や血中脂質、血糖値が高い状態が続くと、高血圧症、脂質異常症、糖尿病といったいわゆる生活習慣病につながる危険があります。また、特定健診の未受診者の生活習慣病における1件あたりの医療費は受診者と比べて高いことがわかります。表2、平成27年度特定健診受診者、未受診者の生活習慣病疾病別1件あたりの医療費。病名、受診者、未受診者の順に読みます。悪性新生物、116,274円、206,507円。糖尿病、 14,757円、26,956円、支出異常症8,484円、9,663円、高血圧症7,714円、9,225円。表の説明を終わります。特定健診の受診は自分の体の状態や生活習慣を見直す絶好の機会です。積極的に受診し健康維持に役立てましょう。集団健診をご利用ください。国保に加入している40歳以上の方を対象に個別だけでなく集団特定健診も実施しています。平日は受診できない、病院は苦手という方におすすめします。実施日、9月25日日曜日、10月30日日曜日、11月20日日曜日、いずれも午前9時から正午。なお、性別により検診の時間帯が異なります。ところ、ウェルピア長泉、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。データヘルス計画では、次の5つを重点に取り組んでいきます。1、特定健診の受診者を増やす。2、特定保健指導の利用を勧奨。3、生活習慣病重症化予防対策。4、生活習慣病予防の知識普及、啓発及び生活習慣病予防対策。5、その他保健事業の実施。町では皆さんの健康のために事業を実施しています。人間ドック受診料助成、がん検診無料化、健康講座や出前講座の開催、福祉健康祭りなどイベントでの健康意識の啓発や健康審査の受診勧奨、若年者向け健康啓発事業などの検討、重複多受診の方への保健師による訪問指導など、24時間電話相談、心と体の健康増進を目的に24時間の電話相談を行っています。健康や医療、介護、育児、メンタルヘルスなどの相談に医師や保健師、看護師などの専門家がお答えします。電話相談を利用することで緊急時を除いて休日、夜間などの時間外受診をできるだけ控え、同じ病気で複数受診をやめるなど医療機関へのかかり方を見直すことができ、医療費の節約につながります。お気軽にご利用ください。相談電話フリーダイヤル 0120-713-286 0120-長泉-2ハロー。相談料は無料です。相談時間24時間年中無休。ジェネリック医薬品を利用しましょう。ジェネリック医薬品、後発医薬品は新薬、先発医薬品と同等の効能や効果を持つ薬です。新薬よりも安価なため、利用することで医療費の節約になるだけでなく、皆さんの経済的負担も軽くなります。すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。薬代が下がっても自己負担額が新薬の使用時と変わらない場合もあります。服用する薬をジェネリック医薬品に変更できるか、医師や薬剤師に相談し、自分に合った薬を選択しましょう。出典、国保データベース、静岡県国民健康保険連合会。国保税の納付にご協力を。国保は加入者の皆さんの支え合いにより成り立っており、国保税は加入者の皆さんの医療費などの支払いに使われています。長泉町は県内市町の平均と比べ高い収納率となっています。今後も皆さんのご協力をお願いします。国保税の算定方法。平成28年度の国保税の算定方法は昨年度と同じで、次の3区分に分けて算定します。1、医療保険分。国保加入者が医療機関にかかった時の医療費、町が負担する保険給付額に充てられます。2、後期高齢者支援金分。後期高齢者医療制度への支援金に充てられます。3、介護保険分。 40歳以上65歳未満の方が対象で、介護保険の保険給付に充てられます。40歳未満の方、65歳以上75歳未満の方の国保税、1医療保険分プラス、2後期高齢者支援金分、40歳以上65歳未満の方の国保税、1医療保険分プラス、2後期高齢者支援金分プラス、3介護保険分。所得などをもとに税額算定、それぞれの世帯の経済状況などに合わせて国保税を納めていただく仕組みになっています。所得の金額や土地などの固定資産を持っているかどうか、世帯の国保加入者数などをもとに税額を算定しています。所得割額、前年中の世帯員各人の所得をもとに算定します。資産割額、固定資産を持っている世帯にかかります。その年度の固定資産税をもとに算定します。均等割額、世帯の中で国保に加入している人数をもとに算定します。平等割額、世帯の収入や国保加入者数などによらず、1世帯あたり〇〇円と額が決められています。1医療保険分、最高限度額52万円、2後期高齢者支援金分、最高限度額17万円、3介護保険分、最高限度額16万円で、いずれも所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合計になります。詳しい計算についてはお問い合わせください。なお、最高限度額は医療保険分が1万円、後期高齢者支援分が1万円、介護保険分が2万円増額されました。国保税の軽減制度、所得が低い世帯に対しては、均等割額と平等割額を減額する軽減制度があります。軽減制度は、前年中の世帯の所得額が基準以下の場合に適用されます。この基準となる所得額が、平成28年度より引き上げられ、国保税を軽減される世帯が拡充されました。所得の申告が済んだ方で、軽減の対象になる世帯は、改めて申請しなくても、国保税の軽減が適用されます。所得の申告が済んでいない方は、国保税の軽減の適用を受けることができませんので、必ず申告してください。国保税の軽減割合、所得金額の基準、世帯の所得の合計額が33万円以下の場合、軽減割合は7割軽減です。それ以外の場合についてはお問い合わせください。国保税の納め方。国保税の納め方は、1、特別徴収、2、普通徴収の2通りがあります。なお、平成28年度に皆さんに納めていただく税額は、7月中旬に通知を送付します。1、特別徴収。特別徴収とは、世帯主の年金から国保税を転引きする方法です。対象、国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯。例外になる場合、年金の受給額が低い場合や国保税が高額である場合は特別徴収は行っていません。年金、老齢基礎年金などの受給額が年間18万円未満の方、国保税と世帯主本人の介護保険料を合わせた金額が年金受給額の2分の1以上の場合、納付書や口座振替による普通徴収で納付してください。仮徴収期間と本徴収期間に分けて納付。国保税は6月末に前年の所得が確定した後、1年間の税額を計算します。普通徴収では税額確定後の7月から納付が始まりますが、特別徴収の場合、2ヶ月に1回、年6回に分けて年金からの転引きを行います。そのため、年度の前半は仮徴収期間とし、仮徴収額を納めていただきます。その後、本徴収期間に決定した1年間の税額から仮徴収額を差し引いた額を納めていただきます。2、普通徴収。 納付書または口座振替で納付する方法です。対象、特別徴収以外の方。納付書で納める場合、7月中旬に決定した税額のお知らせと同時に納付書を送付します。各月の納期限までにお近くの金融機関やコンビニエンスストアで納付をお願いします。なお、納期限は町のカレンダーのほか、広報長泉4月1日号に折り込みの納期限一覧表、町ホームページで確認できます。口座振替の場合、7月中旬に決定した税額と口座振替による引き落としをお知らせする通知を送付します。7月から翌年2月にかけて毎月引き落としがあります。口座振替をお勧めします。納付には納め忘れのない口座振替をお勧めします。口座振替にするためには申請が必要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、国保の制度などに関すること、福祉保健課、電話 989-5513、 国保税に関すること、税務課、電話 989-5506、 特定健診に関すること、健康増進課、電話 986-8760。
生活習慣を見直そう。健康づくり教室の参加者を募集します。生活習慣を見直すきっかけとして、健康づくりのための各種教室に参加してみませんか。複数の教室に参加することもできます。5つの教室があります。1、3ヶ月でマイナス3キログラムチャレンジ教室、全4回。健康的に減量したい方におすすめの教室です。保健師や管理栄養士、健康運動指導士が食生活や運動について支援します。生活習慣記録器を使って活動量の確認も行います。 2. グッドライフチャレンジ教室、全3回。健康づくりに取り組みながら、今よりも少しだけ生活の質を高めたい方や、健康診断の結果が気になる方向けの教室です。保健師や管理栄養士、健康運動指導士がサポートします。生活習慣記録器を使って活動量の確認も行います。3、女性のためのグッドライフチャレンジ教室、全6回。簡単な体力測定、運動、栄養、ホルモンバランス、検診結果の読み方の話や、生活習慣を振り返りながら、健康づくりにチャレンジする教室です。運動するための体づくりに取り組みます。4、膝の痛み予防教室、全6回。膝の痛みを予防するための体づくりを行い、正しい歩き方を身につけませんか。山本整形外科循環器科監修。水中で行う運動はありません。5、65歳からのノルディックウォーク体験教室、全1回。スキーのストックのような2本のポールを持って歩くことで、通常のウォーキングよりも消費エネルギーが多くなり、運動不足解消に適しています。また通常のウォーキングに比べて、膝や腰など関節への負担が軽くなるという特徴があります。ノルディックウォークの方法や効果についての講話を聞いた後、健康公園内を歩いてみる教室です。ポールは無料で貸し出します。以上の教室は、ウェルピア長泉で行います。時、対象、定員についてはお問い合わせください。参加費無料。申し込み資格、町内在住または在勤の方。申し込み期限、7月28日木曜日。申し込み方法、窓口で直接または電話、E メールのいずれかで。郵便番号、住所、在勤者は勤務先名と住所、氏名、生年月日、年齢、性別、昼間連絡が取りやすい電話番号、希望教室番号を伝える。注意事項、定員を超えた場合は抽選とし、当選の方に8月18日木曜日までに 受講決定通知書を送付します。申し込み開始日7月1日から各申し込み教室終了日までの間に対象年齢の日が1日でもあれば申し込みができます。託児はありませんのでお子さんを連れての参加はできません。体調に不安のある方や治療中の疾患がある方は医師の許可を得てお申し込みください。問い合わせ健康増進課電話 989-5510 E メール増進アットマーク長泉 .org 道路や河川、水路の安全な維持管理にご協力をお願いします。道路は一般交通のために使用されるもので、地下にはライフラインとなる上下水道管やガス管などが埋設されていたり、上空には電気通信設備が設置されていたりします。また、河川や水路には住宅などに出入りするための通路や橋が設置されていることがあります。道路や河川などを専用する場合は、専用許可を受けましょう。専用とは、道路や河川、水路の上空や地下などに一定の施設を設置して継続的に使用することです。身の回りで道路や河川、水路に物を置いていませんか？道路や河川、水路には本来の目的があるため、どんなものでも専用できるわけではありません。交通の妨げや交通事故の原因となる恐れのあるもの、川の流れを阻害し、災害を引き起こす可能性があるものなどは置いてはいけません。身の回りを見直してみましょう。許可を得ずに道路や河川に設置した工作物などや道路にはみ出した樹木などが原因で事故が発生した場合は所有者の責任が問われることがあります。撤去が必要な場合の例。道路に置き看板を置く。道路に面した壁にフラワーポットをかける。道路に樹木がはみ出している。道路上に鉢植えなどを置いている。水路上に通行用の鉄板を置いている。専用許可を受けてください。工作物などを設置する場合は、専用許可の手続きが必要です。詳細はお問い合わせください。工作物によっては専用料がかかる場合があります。専用許可が必要な場合の例。道路上空にはみ出して工事用の足場を設置する。道路内の上下水道管に個人用の取り出し管を接続する。河川や水路に通行用の橋を設置する。河川や水路に排水管を接続するなど、専用許可を受けた工作物などの管理は設置者が適正に行いましょう。問い合わせ建設計画課電話 989-5521。 地震への備えは万全ですか？平成28年4月14日木曜日午後9時26分に熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 6.5 の地震が発生しました。この地震により、建物の倒壊や土砂災害など、甚大な被害が発生し、多くの方が亡くなりました。長泉町においても、南海トラフや相模トラフを震源とした巨大地震の発生が懸念されています。自分や家族の命を守るため、日頃から地震に対する備えをしましょう。建物の耐震化。地震の揺れで多くの建物が倒壊することが考えられます。熊本地震でも多くの方が被害を受けました。建物の倒壊から身を守るため自宅の耐震化を行いましょう。町では昭和56年5月31日以前に建築された木造家屋を対象に耐震診断や補強工事にかかる費用を補助しています。家具の固定。家具や電化製品の転倒により怪我や通路が塞がれ避難が遅れる危険があります。倒れると危険な大型の家具は固定するなどして 出入りが少ない部屋にまとめましょう。また、寝室にはできる限り大型の家具は置かないようにしましょう。食料の備蓄。地震が起こると、道路や水道施設が壊れて使えなくなる恐れがあり、また物資の流通にも支障が出てきます。いざという時のために、あらかじめ1週間分の飲料水や備蓄食料を用意しましょう。被災地支援を通して、地域防災課高山主査、5月1日から7日まで、熊本地震の被災地である嘉島町にて支援。被災地で感じたことは、避難所の運営や救援物資の集積、仕分けなどの対応に苦慮していると感じました。また、避難所に入れず、車での生活を余儀なくされている方が多く見られました。現地での役割。現地では家屋調査を行いました。家がどのくらい倒壊しているのか確認し、り災証明を発行する業務を主にしていました。被災地から学んだこと。今回の地震では、多くの方が家屋の倒壊や家具などが倒れて怪我をするなどの被害を受けていました。建物の耐震化や家具の固定をしていれば、もっと被害が抑えられたのではないかと思います。日頃からの地震への備えが本当に大切だと感じました。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。情報ステーションプラス。介護保険負担限度額認定の申請手続きをお忘れなく。要介護認定を受けている方で、次の利用者負担段階に該当する方が、介護保険施設や短期入所生活介護、ショートステイを利用する際、負担限度額以上の費用、施設の居住費、食費は申請により、介護保険から支給されます。ここで段階別の負担限度額をお伝えします。第1段階から第3段階まであります。利用者負担段階。第1段階。世帯全員、世帯を分離している配偶者を含むが住民税非課税で、老齢福祉年金受給者または生活保護受給者。居住費などの負担限度額、ユニット型個室820円、ユニット型準個室490円、従来型個室490円。なお、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合320円、多焼室0円、食費の負担限度額300円。第2段階、世帯全員、世帯を分離している配偶者を含むが住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下。ユニット型個室820円、ユニット型準個室490円、従来型個室490円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合420円、多焼室370円、食費の負担限度額390円。第3段階、世帯全員、世帯を分離している配偶者を含むが住民税非課税で、第1段階及び第2段階以外の方、ユニット型個室1310円、ユニット型準個室1310円、従来型個室1310円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合820円、多焼室370円、食費の負担限度額650円。なお、預貯金などが単身で1000万円、夫婦で2000万円を超える場合は対象外です。利用を希望する方は事前に 介護保険負担限度認定の申請を行ってください。なお、現在認定証を持っている方には更新のための申請用紙を送付します。申請の際には預貯金などの有無を確認するための通帳の写しなどと非課税年金受給の有無の申告が必要になります。平成28年8月からは非課税年金、遺族年金と障害年金収入を含めて判定することになるため、今までの利用者負担段階と変更になる場合があります。問い合わせ長寿介護課、電話989-5511。高額な医療負担が見込まれる方は限度額適用認定証などを申請してください。国民健康保険、国保、または後期高齢者医療制度に加入している方が高額な医療費を支払わなければならない場合、限度額適用認定証などを提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までの金額となります。次の1から3に該当する方で、高額な医療費負担が見込まれる方は、事前に認定証を申請してください。対象、1、70歳未満の国保加入者、住民税非課税世帯は除く。必要な申請など、限度額認定証の申請を行ってください。2、70歳以上の国保加入者、後期高齢者医療制度加入者、住民税非課税世帯を除く。認定証の申請は必要ありません。国保高齢受給者証、または後期高齢者医療費保険者証の提示で、窓口負担が限度額までとなります。3、国保後期高齢者医療制度加入者で、住民税非課税の世帯の方。限度額適用、標準負担額減額認定証の申請を行ってください。申請方法、申請場所、福祉保険課、持ち物、保険証、認め印、マイナンバーがわかるもの。70歳未満の場合は、国保税の滞納がない方に限ります。代理人による申請を希望する場合など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保険課、電話989-5513。
情報ステーションプラスを続けます。スズメバチの巣の駆除に補助金を交付しています。皆さんの生活の安全確保を図るため、スズメバチの巣を町の指定する業者に依頼して駆除した方に補助金を交付しています。スズメバチは攻撃性が強く、自分で駆除するのは危険です。発見した時は近寄らず、町指定業者に駆除を依頼してください。補助対象者、次の1、2をどちらも満たす方。1、町内に居住している方、または土地を所有、もしくは賃貸している個人。2、町内にできたスズメバチの巣の駆除を町指定業者に依頼して行う方。ただし、ミツバチ、アシナガバチなど、スズメバチ以外の蜂の巣は対象にはなりません。町指定業者はお問い合わせください。補助限度額、駆除した巣1個につき8000円。申請期限、町指定業者に巣の駆除費用を支払った日から30日以内。申請方法、次の書類を暮らし環境課に提出。申請書、駆除費用の領収書、巣を駆除した前後の写真、駆除した場所を示す図、住民票照会承諾書、請求書、振込先の金融機関名、支店名、口座番号、名義人が確認できる通帳のコピー。申請書、請求書の様式は暮らし環境課で配布しているほか、町ホームページからダウンロードすることもできます。問い合わせ、
暮らし環境課、電話 989-5514。 浄化槽の保守点検、清掃、法定検査を実施してください。浄化槽を設置している方は浄化槽管理者となり、保守点検、清掃、法定検査の3つの作業が義務付けられています。忘れずに実施をお願いします。浄化槽とは、下水道に接続していない住宅の排水をきれいにする装置です。浄化槽が適切に機能しないと、河川の水質を汚染させ、快適な生活環境を保てなくなってしまいます。河川の水質を守るため、浄化槽の保守点検、清掃、法定検査を必ず実施してください。保守点検、年3回から4回以上。県の登録を受けた保守点検業者が浄化槽の点検や付帯設備、モーターなどの調整、修理のほか、消毒剤の補充など、浄化槽を正常に機能させるための作業を行います。4ヶ月に1回以上行います。問い合わせ、東部健康福祉センター、生活環境課、電話 920-2135。清掃、年1回以上。町の許可を受けた清掃業者が、浄化槽内に溜まった汚泥などを引き抜き、浄化槽内の清掃を行い、内部の状況が正常かどうかを確認します。通常の使用状況においては、年1回以上行うことが義務付けられています。全罰期方式は、半年に1回以上の清掃が必要です。問い合わせ、長泉環境株式会社、電話 999-7087。 法定検査、年1回。県の指定を受けた指定法定検査機関、静岡県生活科学検査センターによる検査を受けてください。浄化槽の設置工事やその後の保守点検、清掃が適正に行われ、きれいな水が放流されているかを外観検査や水質検査、書類検査により調査します。問い合わせ、県生活科学検査センター、電話 054-621-5030。 平成28年後期高齢者医療制度の保険料が改定されました。保険料は加入者全員が等しく負担する均等割額と、加入者の前年の所得に応じて負担する所得割額を合計して個人ごとに計算されます。保険料の軽減措置。被扶養者だった方や所得が低い方に対しては、保険料を減額する軽減制度があります。いわゆるサラリーマンの健康保険の被扶養者だった方、均等割額が9割軽減され、所得割額はかかりません。所得の低い方、均等割額、世帯の所得水準に合わせて減額されます。所得割額、前年の基礎控除後の総所得等が58万円以下、年金収入のみの方は年金額が153万円から211万円以下の場合、所得割額が5割軽減されます。なお、65歳の方は年金収入の条件が異なるのでお問い合わせください。問い合わせ、税務課、電話 989-5506。 サムとダンスエクササイズ in 長泉を開催します。音楽グループ TRF のメンバーサムによるダンスエクササイズで心も体もリフレッシュしませんか。時、9月3日土曜日、午後2時から午後3時30分予定。ところ、ウェルピア長泉。対象、小学生以上の方。参加費、入場料、無料。整理券は必要です。応募期限、8月14日日曜日必着。応募方法は、 はがきによる申し込みとインターネットによる申し込みがあります。詳しいお問い合わせは健康増進課電話 989-5510、 テレビ静岡事業部電話 054-261-7011。 池上彰講演会、健康と環境問題を開催します。ニュース解説でおなじみの池上彰氏が人間の健康に影響を及ぼす環境問題をテーマに、私たちの健康を守るヒントを分かりやすく解説します。時11月20日日曜日午後1時30分から午後4時予定。ところベルフォーレ、定員800人、定員を超えた場合は抽選、参加費無料、整理券が必要です。応募期限10月3日月曜日必着。応募方法はハガキによる申し込みとインターネットによる申し込みがあります。詳しいお問い合わせは健康増進課電話 989-5510、 朝日テレビ CSR 推進部電話 054-251-3407。 第20回長泉ワクワク祭り開催。今年もワクワク祭りの夏がやってきます。今年は節目の第20回、昼の部は子ども向けの遊具や楽器演奏、しゃぎり、太鼓演奏など楽しいイベントがいっぱい。夜の部は合計84分間にも及ぶ祭りのメインイベント、踊りパレードで長泉の夏を楽しんでください。飛び入り参加できる踊り伝もあります。時8月6日土曜日午前11時から午後8時30分。雨天の場合は8月7日日曜日。雨天順延は町の同ホーム線とホームページ、Facebook でお知らせします。ところ、JR 御殿場線下戸狩駅前、大井町通り。内容、飲食店などの出店、各種イベント、午前11時から午後4時、キッズ踊りパレード、午後4時から午後4時35分、踊りパレード、午後5時30分から午後8時、表彰式、午後8時から午後8時30分、天候などにより時間、内容が変更になる場合があります。また、第20回を記念して、踊りパレードの経路も変更になります。詳細は、広報長泉7月15日号に折り込みのパンフレットをご利用ください。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局産業振興課内、電話 989-5516、 ホームページ https://www.nagaizumiwakuwaku.org/。 次は情報ステーションです。はじめにお知らせです。静岡県認知症コールセンターをご利用ください。認知症の方への対応、介護の悩み、将来への不安など様々な相談を受け付けています。ぜひご利用ください。相談員は認知症の方の介護経験があり、認知症の人と家族会静岡支部の会員です。電話番号 054-564-9042、 問い合わせ県長寿政策課電話 054-221-2336。
情報ステーションを続けます。次は募集です。リンゴの木のオーナーになりませんか？国内姉妹都市長野県青木村のリンゴの木のオーナー制度は、収穫の喜びを自分の手で体験することができるほか、地元の住民との交流の場としても利用ができます。申し込み期限7月29日金曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ青木村役場建設産業課、電話 0268-490111。 次は催しです。 介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険の制度について知っていただくため、毎年65歳になる方を対象に説明会を開催しています。時7月26日火曜日午前9時30分から、所役場大会議室、対象昭和26年8月2日から10月1日に生まれた方、内容介護保険制度、介護保険料、介護予防などについて、直接会場にお越しください。問い合わせ長寿介護課、電話989-5511。寸津地区障害者自立支援協議会全大会を開催します。障害のある人が住み慣れた地域で普通に暮らせる地域づくりを目指し設置された寸津地区障害者自立支援協議会では、地域の課題について検討する会議を開催します。どなたでも傍聴できますので、ぜひお越しください。時7月21日木曜日午後1時30分から午後4時、所裾野市民文化センター、裾野市石脇586、入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ福祉保険課、電話989-5512、相談支援事業所ゆうん、電話941-6015。ひとり親家庭のための出張個別相談会を開催します。ひとり親家庭のための生活、就業、法律の出張相談会を開催します。沼津市役所、沼津市みゆき町 16-1、 時8月8日月曜日午前9時30分から午後4時、富士市役所、富士市永田町 1-100、 時8月16日火曜日午前9時30分から午後4時、参加費無料、電話でお申し込みください。問い合わせ母子家庭等就業自立支援センター、電話054-254-1191。7月16日から7月31日までの救急協力医、協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。はじめは外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。17日日曜日、西方外科921-1333沼津市共栄町。寸東整形922-8855沼津市高沢町。18日祝日、沼津整形921-3791沼津市共栄町。おなり橋栄クリニック952-2525沼津市八幡町。19日火曜日、大城クリニック976-0027清水町道庭。20日水曜日、大沢クリニック929-1313沼津市若葉町。21日木曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。22日金曜日、鈴木委員993-0430裾野市佐野。23日土曜日、聖霊沼津952-1000沼津市松下。24日日曜日、森重委員931-2511沼津市賀乳堂江川。五十嵐クリニック934-6700沼津市重。25日月曜日、田沢委員962-1205 沼津市大手町、26日火曜日、東岡クリニック、941-8269、清水町柿田、27日水曜日、山本整形外科、循環器科、989-8111、長泉町南意識、28日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、29日金曜日、関外科、921-2185、沼津市花園町、30日土曜日、西島病院、922-8235、沼津市大岡、31日日曜日、東医院、921-5520、沼津市高沢町、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮、小宮クリニック、992-8686、裾野市茶畑。次は内科です。平日、午後5時から午後9時、土曜日、正午から午後6時、日曜、祝日、休日、午前8時から午後6時。16日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。17日日曜日、杉山病院、963-4114、沼津市錦町。未来クリニック、933-0148、清水町徳良。清水館医院、993-2323、裾野市茶畑。18日祝日、堺医院、975-8021、長泉町竹原。山谷医院、966-5333、沼津市大野。杉山医院、992-0028、裾野市平松。19日火曜日、青沼クリニック、929-6205、沼津市大岡。20日水曜日、高田クリニック、962-1410、沼津市中町。21日木曜日、菊池クリニック、989-5788、長泉町桜堤。22日金曜日、柿田川医院、973-3601、清水町柿田。23日土曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。24日日曜日、沼津リハビリテーション、931-1911、沼津市上鹿抜き万田ヶ原。紀藤クリニック、999-4810、長泉町本宿。高桑医院、997-0486、裾野市岩波。25日月曜日、東名裾野病院、997-0200、裾野市三宿。26日火曜日、小口医院、992-6611、裾野市深良。27日水曜日、矢口クリニック、973-3811、清水町伏見。28日木曜日、南意識セントラル内科、980-5777、長泉町南意識。29日金曜日、佐波子クリニック、999-3850、長泉町中尖。30日土曜日、木瀬川病院、952-8600、沼津市大岡。31日日曜日、大沢医院、931-1019、沼津市三幸町。小林医院、966-7700、沼津市今沢。小宮クリニック、992-8686、裾野市茶畑。次は小児科です。平日、午後5時から午後9時、土曜日、正午から午後6時、日曜、祝日、休日、午前8時から午後6時。16日土曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。17日日曜日、白十字小児科、 0-933-5111 沼津市下かぬき万馬。18日祝日、大橋内科小児科、992-2800裾野市佐野。19日火曜日、鈴木ファミリー、960-0333沼津市一本松。20日水曜日、杉谷小児科、923-6543沼津市筒井町。21日木曜日、西村委員、971-6510長泉町下戸狩。22日金曜日、与座小児科、967-5722沼津市原。23日土曜日、龍神委員、988-3133長泉町下戸狩。24日日曜日、丸山小児科、981-8577清水町道庭。25日月曜日、鈴木ファミリー、960-0333沼津市一本松。26日火曜日、与座小児科、967-5722沼津市原。27日水曜日、田中委員、921-2053沼津市高島町。28日木曜日、星野委員、962-0782沼津市三能台。29日金曜日、龍神委員、988-3133長泉町下戸狩。30日土曜日、白十字小児科、933-5111沼津市下かぬき万馬。31日日曜日、坂小児科、931-3233沼津市下かぬき前原。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時。17日日曜日、高弘耳鼻咽喉科、0545-665100富士市宮島。18日祝日、芹沢耳鼻咽喉科、993-8000裾野市茶畑。24日日曜日、本橋耳鼻咽喉科、972-1133三島市東本町。31日日曜日、沼津市立病院、924-5100沼津市東シージ。次は眼科です。午前8時から午後5時。17日日曜日、関眼科医長科、975-2381三島市東本町。18日祝日、瀬尾眼科、933-9900沼津市一場町。24日日曜日、木村眼科、967-4611沼津市原。31日日曜日、静岡医療センター、975-2000清水町長沢。次は産婦人科です。午前8時から午後5時。17日日曜日、薄井クリニック、980-5580長泉町下戸狩。18日祝日、蒲田クリニック、988-2488三島市文京町。24日日曜日、島田産婦人科、972-6100清水町伏見。31日日曜日、岩畑委員、962-1368沼津市大手町。次は歯科です。午前9時から午後3時。17日日曜日、小川歯科委員、993-3200裾野市佐野。18日祝日、伏見歯科医院、972-3040清水町伏見。24日日曜日、大城歯科医院、973-2900清水町新宿。31日日曜日、太田歯科医院、972-1318清水町長沢。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699沼津市日の出町1-15 外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜、日曜、祝日、休日、午後6時から翌朝7時、三島メディカルセンター、電話 055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス 055-983-0115。これで広報長泉7月1日号ナンバー1270を終わります。引き続き障害学習だよりをお聞きください。
楽しなぶを応援します。障害学習だより。平成28年7月1日、ボル155、発行長泉町教育委員会障害学習課、郵便番号 411-0943、長泉町下尖1283-11、コミュニティ長泉内、電話 986-2289、ファックス 988-7802、E メール障害アットマーク長泉 .org。 地区行事の紹介。町内の各区では地域住民の皆さんの交流や親睦などを目的とした様々な行事が計画されています。主な行事を紹介しますので、ぜひご参加ください。またこの他にも各区で各種行事を企画しています。詳細は各区障害学習関係委員の方にお問い合わせください。区民祭り、7月9日土曜日、小尻住宅敷地内。7月16日土曜日、南意識宮脇公園。7月17日日曜日、元長久保広場。なめり公会堂。すすき原下、甲信堂。三軒屋、御岳堂公園。原文公民館ほか。7月23日土曜日、あゆつぼ公園、区内。谷戸公園、新谷町上泉公園。7月24日日曜日、竹原、特殊東海製紙株式会社駐車場。7月30日土曜日、池田エンゼル幼稚園、駿河平公民館前、日吉神社中尖第一公民館、西区公民館、原山の上公園、エンゼル西マンション内、杉原東幼稚園。8月6日土曜日、駅下区内。8月13日土曜日、上長久保広場、駅上稲荷神社。8月、新谷町下稲荷神社境内。9月24日土曜日、下長久保北部スポーツ広場。10月2日日曜日、小木曽区内。本宿諏訪神社。10月10日月曜日、上尖日吉神社。未定、東部南意識社宅広場。次は文化祭です。7月16日土曜日、17日日曜日、なめり公会堂。7月23日土曜日、谷戸児童館。7月30日土曜日、西区公民館。8月13日土曜日、上長久保公民館。9月30日金曜日、長泉中学校長中体育館、長泉北中学校北中体育館。10月16日日曜日、元長久保公会堂。10月22日土曜日、23日日曜日、駅中公民館。10月23日日曜日、竹原南部地区センター、杉原公民館。10月29日土曜日、30日日曜日、南意識公民館宮脇公園。中尖区第一公民館。10月30日日曜日、新谷町上区公民館。総ヶ原公民館。11月5日土曜日、6日日曜日、屋台区集会室。下長久保公会堂。上尖公民館。三軒屋区公民館。11月6日日曜日、小木曽福祉会館ロビー。 あゆつぼ、あゆつぼく公会堂、本宿、本宿公民館。11月12日土曜日、13日日曜日、池田区民館及び周辺、すすき原上、さつき園、原区公民館。11月13日日曜日、東区公民館、高田区公民館。11月、深夜町下区民館。12月18日日曜日、小尻住宅集会所。これで、生涯学習だより、ボル155を終わります。次回は7月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC